神の御言葉は使徒の働き19章1節から7節までです。聖書を一章に読むとき、この聖書は神の御言葉ですから、神の御言葉を口を開いて読むことにおいて、誠の心を持って信仰を持って正直な心と霊で読まなければなりません。軽率にしてはいけません。礼拝も神が関心を持っておられるので、この礼拝も神に受け入れられるようにしなければなりません。祈りも受け入れられるようにしなければなりません。献金も神に捧げる心を入れてしなければなりません。一つ一つども心を尽くして成功しなければなりません。アポロがコリントにいた間に、パウロはお口を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に出会って、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ではどんなバプテスマを受けたのですかと言うと、ヨハネのバプテスマですと答えました。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々は主イエスの御名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語って予言をしたりした。その人々はみんなで12人ほどであった。聖霊は聖なるので、世は受け入れられないと2回叫びましょう。聖霊は聖なるので世は受け入れられない。聖霊は聖なるので世は受け入れられない。ヨハネの福音書14章にも、聖霊は聖なるので世はその方を受け入れることができないと言いました。聖霊は聖なる霊なので、その方は聖なる者と共におられ、世はその方を受け入れることができません。それゆえ、私たちのすべての罪をイエスの尊い血できれいに洗った後に聖霊を使わしたのです。そして聖霊が望まれました。過去旧約時代の人々は聖霊が天におられ、天で聖徒たちを導きましたが、キリストが栄光を受けた後には、聖霊が自ら聖徒のうちに入ってきて聖徒のうちで働き導きます。聖霊が直接私たちのうちにおられて私たちを導くのです。それでは聖霊がいつ私たちのうちに臨んだのか、私たちの信仰、真実な信仰と従順と信仰生活の実践がある時です。この始まりがまさにバプテスマです。バプテスマは一回で終わるのではありません。バプテスマを受けたことで終わったと思ってはいけません。陸上選手が一回出発するとゴールラインを切るまでその速度を持続して、むしろ加速しなければならないように、最初から最後まで持続しなければなりません。このようにバプテスマは、バプテスマを受ける瞬間からこの地から肉体から離れる時まで持続しなければなりません。日々バプテスマを受けるわけではありませんが、バプテスマを受けた瞬間からその力は日々現れていなければなりません。私たちがこの世から離れる瞬間までその力が持続しなければなりません。バプテスマが何とかというと、ペテロの手紙第1章21節に、そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエスキリストの復活によるものですと言いました。バプテスマというのは信仰の印、従順の印、信仰生活の印です。バプテスマはキリスト人の始まりです。バプテスマをはじめに、私たちは一生涯肉体を持っている間に信仰を持続し、従順を持続し、 信仰生活を持続してこそ、これが誠の信仰生活です。本文を見ると、弟子たちが人々に出会うたびに、信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねました。聖霊は私たちが信じるときに受けなければなりません。そうしてこそ、誠の信仰生活をすることができます。信仰という生活をする間、飽きたり、怠惰になったりする、そのような歳月を過ごしたの後、聖霊を受けるなら、どれほど損害ですか。私が初めてイエスを信じるその時から聖霊充満になって、その時から賜物が現れたのが、今考えると本当にありがたいなことです。感謝しています。信じる時に聖霊を受けなければなりませんし、また信じる人なら誰でも聖霊を受けなければなりませんし、聖霊の賜物が現れるように祈って聖霊の導きを受けなければなりません。聖霊の導きを受けなければなりません。聖霊の導きがないというのは、自分を自ら孤児にするのです。寂しくさせるのです。人は会話する人がいなくても寂しいのに、自分を導く人がいないとどれほど寂しいでしょうか。聖書に、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんと言いました。その前に何と言いましたか。聖霊があなた方と共に住み、あなた方のうちにおられますと言いました。私たちが主イエスを信じますが、聖霊の導きを受けないと、結局自分を孤児のように寂しくさせることになります。それゆえ聖霊の導きを受けなければなりません。聖霊を受けました。ある人は初めて信じるとき聖霊を充満に受けましたが、聖霊充満な生活を続けられず、受ける瞬間だけ喜び、その後その喜びをすべて失ってしまいました。その喜びを持続できませんでした。喜びを失ってしまいました。それでは聖霊が望みましたが、働くことはできないのです。聖霊は汚く罪深いところには望まず、罪の許しを受けた聖なるものに望みます。その人が続けて神に従順し、聖なる生活を持続すると聖霊が続けて導きますが、その人が聖なる生活を持続しないと、聖霊の働き、聖霊の導きは止まってしまいます。ですから聖霊は受けましたが、聖霊の導きがない人がどれほど多いでしょうか。私たちは聖霊を受けて聖霊の導きを受けなければなりません。ある人は聖霊を受けると有益だと言われたが、聖霊を受けても大したことないと考えてしまいます。聖霊が望んだのは私たちを助けるためです。聖霊が望んで私たちを助けてくださるように、聖霊の助けを受けられる資格を持続しなければなりません。バプテスマは聖霊を受けられる信仰です。バプテスマは聖霊の導きを受けられる資格です。それゆえバプテスマを受けます。バプテスマを受けるのは、陸上選手が出発することと同じです。出発したなら続けてその速度を維持しなければなりません。走っていて止まると無駄なことになります。このようにバプテスマを受けるとき聖霊が望みましたが、バプテスマを受けるときのように信仰の告白し、従順すると告白し、神の御心通りに生きると告白しましたが、しましたから、これからはこの告白を持続しなければなりません。それでは聖霊の助けが続けて私たちに現れるはずです。イエスが、私は真実を言います。真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。とヨハネの福音書16章7節から13節まで言いました。今日聖霊の導きを受けようとしないので、聖霊の助けに無関心で、それを主体に求める心がありません。ですから受けられないのです。ある家庭は聖霊の導きを受け、ある人は聖霊の導きを受けますが、ある家庭は聖霊の導きを受けません。その家庭は孤児のような家庭、孤児のように寂しいです。家庭が孤児院みたいです。一人一人が孤児のように寂しいです。聖霊の導きがないからです。私たちは聖霊の導きを受けなければなりません。 神がイスラエル人にモーセを通して律法を与え、イエスを通して福音を与えました。福音は真理です。ヨハネの福音書1章中7節で律法と真理を区別しましたが、福音は真理です。聖霊は律法の霊ではなく真理の御霊です。それゆえ律法を受けた彼らには聖霊が望みませんでしたが、福音を持った者、真理を受けた者たちには真理の御霊である聖霊が望んで彼らを助けるのです。真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れると言いました。しかし真理の御霊が望みましたが、真理に従っていけないため、真理に従順しないため聖霊の導きがないのです。または無視するので導きがないわけです。ヨハネが悔い改めのバプテスマを授けましたが、聖霊が望んだことはありません。彼らにイエス・キリストを通して真理を知らせ、真理を知る彼らにバプテスマを授けました。イエスの皆によってバプテスマを授けるとき、そのバプテスマは信仰の告白であり、従順の告白であり、信仰生活の実践の告白です。これから彼らは信仰を始めて、従順を始めて、キリスト人の生活を始めると決めた瞬間に安守するとき、聖霊が望みました。その次に賜物が現れ始めました。種を手のひらに乗せていると種が育ちません。その種を土に植えておくと、土から芽が出るように聖霊が天におられると賜物が現れませんが、その聖霊が私たちのうちに望まれると、私たちのうちから賜物が現れ始めます。その賜物は聖霊が私のうちに望まれたという印です。証拠です。賜物を否認してそしる人々がいます。聖霊はそのような人たちのうちには望みません。聖霊が望んでいないのに賜物が現れるのでしょうか？聖霊が望んでこそ彼らのうちから賜物が現れます。賜物は私たちキリスト人の心と霊から現れるものです。異言を語ったり予言をしたりします。初めて私が恵みを受けたとき、聖霊充満になって聖霊が私のうちから働くと舌が震えました。そして異言を語り始めました。その次に幻が見え始めました。聖霊が私のうちに望んでこのように働いたのです。しかし聖霊が望みましたが、賜物が現れる前に聖霊が抑えられた人もいます。言い換えれば、土に豆を植えましたが、あるものは芽を出しますが、あるものは芽を出せないで抑えられてしまいます。なぜなら岩地に落ちた豆は芽が出ますが、岩に塞がれて育つことができないからです。その岩に抑えられてしまったからです。ですから他のものは全部実を結びますが、これは実を結べないで岩地の中で結局腐ってしまうのです。このように人のうちに不従順が岩のように塞いでいます。不信仰が岩のように抑えています。聖霊が望むとき、賜物が現れるようにしなければならないのに、岩に抑えられて芽が出ないように賜物も現れません。賜物は聖霊が望んだ後、その聖霊の現れです。コリント人への手紙第1、12章に、皆の益となるためにこの各々に御霊の現れが与えられているのですと言いました。聖霊が現れると各々に賜物が与えられると言いました。聖霊の現れがなければなりませんが、その聖霊の現れを邪魔しています。岩でぎゅっと押さえています。それゆえ聖霊の働きが現れません。聖霊の現れがないのに何の働きが現れるのでしょうか。皆さんの心の中に岩で押さえるように聖霊の賜物が現れないように押さえているのに、聖霊の賜物が現れることができるのでしょうか。イスラエル人が神から福を受けることとキリスト人が福を受けること、違いが大きいです。キリスト人たちは聖霊が望んで直接賜物まで表してくださいましたので、この賜物が続くように従順し、信仰を持ち、キリスト人の生活を実践しなければなりません。こうなるとき、聖霊が聖なるものをいつも導くのです。どうして私たちは信仰生活を始めた時のように続かず、バプテスマを受けたその瞬間の決心のように続かず、聖霊の受けた時のように賜物が現れ続けるように信仰生活を 続くのができないのでしょうか。それゆえ聖霊の導きを受けることができないのです。いつも心が孤児のように不安でイライラするのから疑心を抱くのです。ヤコブの手紙一章に、疑う人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは疑心のある人で、その歩む道のすべてに安定を欠いた人ですと言いました。私たちは最初のスタートのように、競争する者のように始めなければなりません。イスラエル人たちは本当に驚くべき点があります。私が外国へ行ってユダヤ人たちに会う機会がありました。招かれて彼らと一緒に食事をしながら彼らの話を聞いたことがあります。私はそこで新しい事実を見つけました。ユダヤ人たちは地球上のすべての経済圏を握って宝石も全部占めているということです。ところで、なぜ彼らが地球上で最も豊かなのか、恵まれたのか、私は彼ら何人かから同じことを言われました。彼らは神に対する感謝、神に対する感謝を惜しみません。神に対する感謝を徹底的にします。なぜでしょうか？彼らは神の約束を信じるからです。約束を疑う人はユダヤ人ではありません。約束を信じるのです。彼らは大会社を持っていますが、大きな会社ですが、どんなに会社が多くなっても机はいくつしかありません。ユダヤ人が経営するどの会社でも同じだと言いました。机がいくつしかありません。彼らは工場を持ったり、大規模に工場を建てたりしないで、また人手がたくさん必要な仕事、そのような職種を選ばないと言いました。いつも避難用の荷物を背負った人のように、いざとなると走る準備が完全にできている人々です。昔の旅人のように、荒野での生活のように生きるのです。それゆえ多くの人を雇いません。人手がたくさんいる仕事を選びません。なぜなら、雇われた人が多くなって労使紛争でも起こると困るからです。また工場をよく建てますが、景気不況で工場が閉鎖されるとそれも困るからです。最初から問題を起こすことをしないのです。そんなことはしませんが、お金を儲け大会社を経営します。それがどうして可能なのか。ユダヤ人たちは多くの人を雇ったり、工場を建てて人を雇ったりすることをしません。全くしません。彼らはアイデアだけ持って生きるのです。私を招待したその会社は特許をほぼ40個ぐらい持っていました。特許を引き受けておいて、それを売ってロイヤルティーをもらうのです。特許を外国に売って生産されたその製品を代わりに売る仕事をして、またお金を儲けるのです。それで困ることもありません。雇われた人、何人かだけいて、アイデアはいっぱいです。そのアイデアでお金を儲けるのです。製品を売ります。その製品の特許権を持っているので、そこからお金を儲けます。お金も儲け、困ることなく、悔しいことなく、数少ない人員で何千人かがするよりもっと多くの利益を出します。ユダヤ人が経営する他の会社も同じです。工場を建てません。ただアイデアだけを持っています。私はそこで発見したものがあります。彼らはいつも神にだけに仕えるので、神が与える知恵があるということでした。神は知恵の神であると言いました。私の名は不思議と言うと言いました。これは知恵の神という意味です。それゆえ知恵の神の導きを受けるというのはとてもすごいことです。太陽よあれとすると太陽が出て、月よあれとすると月が出るように、神の知恵はすごいことです。ユダヤ人たちは神からその知恵を得ようとするのです。知恵だけを持って生きるのです。知恵は戦争から逃げてもついてきます。知恵は荷物のように持ち歩く必要はありません。ただ、頭だけ生きていれば良いのです。私はこれを発見した後、あ、そうなんだ。神様、私に知恵をください。私に知恵をください。また、相続の力を、相続の知恵を私にください。と切に祈りました。いつもではなく、たまにこう祈りました。30分ほど祈ります。特許を取るために心を入れて、神様、私に知恵をください。創造の知恵をください。と切に祈ります。神が私に知恵をくださいました。私は、特許庁で特許を受けたものが12個あります。12 12種類があります。製品化されたものは一つもありません。しかし問い合わせが入ってきます。ただ特許を取っておいたのです。ある人はこう考えるかもしれません。牧師先生は母会して教会から受ける謝礼があるから、そのお金で心配なく暮らすことができるでしょう。しかし私たちは労働しなければなりませんと言うかもしれません。私は教会から受ける謝礼を拒んで知恵で生きようとするのです。知恵で牧師は牧会するから教会から受ける謝礼で生きると考えなく、知恵で神がくださる福で生きることができるという証を持って生きたいのです。この前にもユダヤ人に会ってまた話し中に、ああそうだ、続けて知恵を求めなきゃと考えました。飛行機に乗って帰ってくる途中にも私に創造の知恵をくださいと祈りました。飛行機の中で創造の知恵をくださいと続けて祈りました。何か思い浮かびました。来週特許を申し込みをする計画です。不思議なもの、後で私が特許を取ったのを見ると、うちの牧先生の製品だと面白がるでしょう。ユダヤ人と違って私たちは神との交わりが塞がり、神から途切れました。神との関係に何かが塞がっていて、知恵の神が塞がるのです。日差しが照りつけていても紙一枚で遮ると、ここが影になってしまうのと同じです。私がいつかも説教しましたが、影を作る要素を除去しなさいと言いました。今多くの人々が信じないので、自分の霊魂に影を作っているので、神からの知恵が塞がるのです。そのユダヤ人が言いましたが、知恵、今この世に現れた知恵はまだ発見されていない知恵の1億分の1しかならないということです。ですから1億万倍がまだこの世で使うものの1億万倍の知恵がまだ残っているので、それを発展させなければならないと言いました。私たちは世界が先端化されたからもう終末が来るだろうと考えますが、彼らはそう考えません。1億万分の1しか開発されていないのに、何の終末なのか。これの1億万倍、現在先端化されたものの1億万倍が開発されなければならないと考えます。まるで荷物を背負って行く人が初めてリアカーを見て、車輪があるリアカーを見て驚くのと同じです。私たちは神の福、私たちは全ての面で信仰生活で神からの導きを受けなければなりません。聖霊は私たちを導こうとするのに、どうしてそれを制限するのかというのことです。聖書に行いのない信仰は死んでいるのですと言いました。私たちが信仰で行おうとするとき、神が助けるのです。神が導きます。本当に働くとき、神が働いてくださいます。ヨルダン川が分かれる前に動くから、分かれたように動くとき、神の導き、働きが現れます。神の導きが現れるのです。私たちが何か自由を探し求めて動くから、その道が開かれるのです。神が私たちに機会を与えてくださいます。聖霊はもっと私たちを助けます。永遠な信仰生活は聖霊を受けて、聖霊の賜物が現れるようにしなければなりません。なぜなら土に種がまかれてこそ芽が出るように、聖霊の賜物は聖霊が私たちのうちにおられてこそ現れることだからです。ですから賜物が現れるように、制限しないで賜物が現れるようにしなければなりません。みんな聖霊の人、聖霊に導かれる人になることをイエスの御名によってお祈りします。教会の中にも律法を受ける人、律法に従って生きる人、福音を受ける人、聖霊の導きを受ける人がいますが、みんな聖霊の導きを受ける人にならなければなりません。聖霊は聖なるので、世は受け入れられません。私たちが謙遜で、真実で、清くなって、聖霊の導きを受けることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。私に聖霊が望んで、聖霊の現れがあることを、聖霊の導きがあることを祈りましょう。聖霊の現れを与えてください。賜物を与えてください。聖霊よ、私を導いてくださいと心を出して祈りましょう。口を開いて声を出して祈ってください。切な心で祈ってください。